ここからは新見市議会だよりをお伝えします。任期満了に伴う新見市議会議員一般選挙が行われ、15人の新たな市議会議員が決まりました。名前、住まい、年齢の順に紹介します。赤木光雄、鉄田町お行30歳、岡崎博雄、鉄製町矢田64歳、木下智義、上市60歳、小川俊文、新見62歳、谷本博明、西方55歳、田和田和也、千谷花見68歳、津島大光、上熊谷75歳、中田義人、鉄田町矢戸71歳、橋本京子、正殿67歳、橋本直之、石賀42歳、林志郎、正殿62歳、藤沢正則、大佐岡部71歳、古川秀明、石賀69歳、堀江博士、金谷47歳、宮本秀樹、高尾55歳。以上、定数16人のうち1人欠員で15名です。次は各委員会の報告です。総務消防常任委員会は3月4日18日に開催し、付託された13議案については原案の通り可決しました。報告事項については県道大佐日野線の土砂崩れについて、災害規模は延長100メートル、高さ30メートルで、幅員5メートルの県道はすべて埋まっている。人的被害は確認されていない。現場では電柱の倒壊、通信ケーブルの断線被害があり、大井野地区では固定電話、携帯電話が断線により不通となった。迂回路は県道千谷佐根大佐線、県道大佐日野線が通行可能であると報告がありました。文教福祉常任委員会は3月5日に開催し、付託された11議案の審査を行いました。報告事項では新見市処理センターから、処理センターでの埋め立てごみ及び粗大ごみの一般受け入れ日変更について、令和7年度より受け入れ日を祝日を除く月曜から金曜までの週5日に変更する、健康医療課から帯状疱疹ワクチンの定期接種化について、接種費用の一部を助成する制度を開始すると報告がありました。産業建設常任委員会は3月6日に陳情と議案について審査を行いました。陳情は県立新見高校の主権者教育の一環として本会議に提出されたもので、高校生の代表が趣旨説明と質疑答弁を行いました。陳情第18号、新見ふるさと祭りの再開についての陳情、提案理由の説明、地域間のコミュニケーションを取ることができる場を作ることで市の活気を取り戻し、人口減少を食い止めることができると考え、新型コロナ流行前のふるさと祭りを復活させるべきであるという考えに至った。陳情項目、新見ふるさと祭り振興補助金として、360万円を支援する。審査結果、ふるさと祭りの再開は、町のにぎわいにつながるとの趣旨に賛同する声が多数あった一方で、補助金として360万円支援することや、市民から協賛金を募ることについて、予算の妥当性を問う意見がありました。また、新たな主催団体の立ち上げや、高校生の主体的な協力の必要性についての声もありました。継続審査を求める意見が出され、賛成少数で否決した後、全会一致で趣旨採択とすることに決定しました。次に予算決算常任委員会の報告です。2月17日は子育て世帯物価高騰対策緊急支援事業や 物価高騰対策緊急支援任民ポイント付与事業を含む1億4930万2000円の補正予算を審査し、全会一致で可決しました。なお、一人親世帯等が困窮を極めている厳しい状況を鑑み、現況調査の実施及び物価高騰対策緊急支援金の早急な予算化を求める付帯決議を付することに全会一致で決定しました。3月7日は、令和7年度の当初予算について、10日は令和6年度の補正予算について審査しました。また、議会最終日の18日は、議会 初日の付帯決議を受けて提案された低所得者等支援や物価高騰対策の事業者支援に関する補正予算について審査し、いずれも全会一致で可決しました。次は、国に意見書を発議した報告です。発議第3号、鉄道の全国ネットワーク維持と国民の移動権確立と交通税創設を求める意見書。要望事項、JR ローカル線の維持存続のため次の事項について措置を講じられるよう強く要望する。1、交通政策基本法に明示する交通に関する基本的認識や交通の機能の確保及び向上等の論旨に鑑み、国において全国鉄道ネットワークの基本方針を示すこと。2、交通政策基本法に間接的な表現のある人の移動について、国民の権利としての移動権を積極的に位置づけるよう、同法の見直しを行うこと。3、国土を守り、国土の均衡を保つため、全国鉄道ネットワークを維持する財源として、国税、交通税の創設導入を検討すること等となっています。3月の一般質問は、林史郎議員、西川照夫議員、宮本秀樹議員、岩田秀幸議員、藤沢正憲議員、橋本京子議員、中田義人議員、田和田和也議員、岡崎博夫議員が行いました。ここまで議会だよりについて、詳しくは新見市議会事務局電話72-6151にお尋ねください。以上で5月の声の司法は終わりです。最後までお聞きくださりありがとうございました。ここまでは杉本がお伝えしました。